This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は
女女女。
ババボシ with オナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのためにお送りする番組ババボシ、北原みのりです。最近テレビ見ていると、あの安倍政権のなんだろう、あのおっちゃん、女性をまあね、校舎に連れ込みって言い方書いてるところは結構多いんだけども、連れ込みってのも失礼な言い方ですよね。まあ、婚姻関係ない女性と暮らしていたと、それがまあ税金を使った大臣としていかがなものかみたいなことを、叩かれて結局辞めましたけれども、私さ、なかなか辞めなかったじゃないですか。で結局まあ最終的には辞めたけれども、安倍も最後まであの男かばってたじゃない、あの財務大臣。で私ね、でもね、思ったんだ、もしこれがゆかりたんだったら、もしこれがあのゆかりたんだったら、大変なことになると思いません？もう日本で生きていけないぐらいにあの人こうテンパにやられるんじゃないかっていうふうに思ったの。って考えると、その男の人がまあ結局辞めてかなり叩かれたにしても、叩かれ方が甘いのではないかと。だってやっぱ男関係とかのスキャンダル、女の議員だったら相当大変ですよ。そう思うと、なんかね、叩き方が足りないんじゃないかというふうに私は思ったりしましたけども、でもどうなんでしょうね。皆さんここの問題に関してどう思いますか？なんか連れ込む、なんか同性とかそういう言い方するとすごくいやらしい感じがするけども、まあ妻とは実際ね10年以上会っていないとかで、すごいひどい男だったらしいですよね。妻からの言い分としては、なんかこんなご飯が遅くてどうしてくれんだとか言って茶碗投げつけられたりしたそうですよ。まあそんな男が仕事ができるということで大臣にもなったりするのですから、本当に男の人は羨ましいなとなんか思っちゃったりする年の暮れでございますが、今日はクリスマスの人も多いんじゃないでしょうか。というかクリスマスで、ね、聞いてくださってる方も多いのではないかと思いますけども、メリークリタリス、お約束の言葉で、今日もマンコ町がマンコのためにお送りする番組バーボシ、最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
今週もいろんなニュースがありました。その中から気になるニュースを見ていきましょう。先日の日曜日なんですけれども、テレビを見ていて私の目を釘付けにしたのは石原都知事生出演の番組でした。もう皆さんも知ってる方は多いと思いますが、四男で画家の信弘という男の公費出張で叩かれている石原都知事。テレビに、ね、ご覧になった方いるかどうか分かりませんが、その石原都知事の息子がね、そのまあ画家なわけですよ。で石原都知事ってのは、慎太郎ってのはさ、もともとアーティストのなりたかった、画家になりたかったんですよ。なので子供の時からの絵をね、一回表参道の表参じゃない、代官山のすごく大きな、セレブっぽい美術館で展覧会やったこともある、そういう人なんです。でもさ、私驚いたね、私の友人が面白いこと言いましたけども、その石原都知事の展覧会やった時に、ちんこはすごいと、子供の時のどうでもいいような絵までちゃんと大切に保管してあるところがすごいと。でその女性のアーティストだったんですけども、彼女は自分なんていくら描いてもゴミだと思われて捨てられてきた歴史があると。そう考えたらやっぱね、すごく自尊心の高いというかね、あなたすごいわよって育てられがちな、ちんこ持ちの子たちは羨ましいなって話だったんですけれども、私もびっくりしましたけどね、展覧会には。ということで石原都知事は、アートに対して特別な思い入れがあり、東京都知事としてアートの、制作をしているわけですよ。その中で自分の息子に、税金を渡していろんな仕事を委託しているということが叩かれてたんですけれども、どんな風に見ましたか？石原慎太郎ね、結構私はタジタジで、ちょっと愉快な感じがしましたけれども、ちょうど見ていたのがね、 健康ランドのホールの、まあ、しかも巣鴨の健康ランドだったんで、あたりにはその、まあ、巣鴨といえばお年寄りの原宿と言われてますけども、そのお年寄りのマンコモたちがいっぱいいるわけですよ。その中で石原慎太郎がまあ喋ってたんですけども、ねえ、こんなことも言ってたんですよね。私は今いじめられてるから、こんな時こそよしと元気が出るというふうに定例会で言ったりとかして、何かにね、共産党と戦ってるっていうような気持ちで、共産党がこういったことを告発したので、慎太郎はね、その共産党と僕は戦ってるんだっていうようなふうにすり替えようとしてるの。しかしどうなっていくのかしらと私は興味津々です。で、その健康ランドのその、まあ、年配のマンコ持ちたちは、面白いね、でもね、多分石原慎太郎に投票したような人たちだと思うんですよ。何せすごい投票率、すごく、まあ、支持率でしたからね。そのマンコ持ちのおばちゃんたちはこう言うんですよね。私はこんな映画さっぱりわからないねと、まあそういう感じなんだなと思いましたけれども、これを機に何か慎太郎の足元が崩れていったらいいなと思うのは私だけでしょうか。もう慎太郎のお膝元の東京にいることがもう耐えられないような状況にいます。一方、アメリカのブラウン管の中で騒ぎになっているのは、ニューヨークの公共ネットワークで放送していた子供番組バスターからの絵はがきです。この番組はね、レズビアンのカップルを登場させて1年前に放送が終了されていたんです。まあ、子供の目から通したレズビアンなので、お母さんが2人いるよっていう女の子がまあ登場する回なんですけども、それでまあ保守的な人たちからのバッシングを受けて放送が終了されたんですけども、同性愛を支持するというか、まあ、当事者の団体とかね、そういうリベラルの財団によって寄付されて復活しました。で、この放送再開に議論が巻き起こっているそうなんです。で、このニュースをね、見つけたのは産経新聞なんですけども、ある意味さ、産経新聞ってすごいセクシャリティとジェンダーに異様な方興味持ってるから、こういうニュースが乗っかるから面白いっちゃ面白いですよね。そうということで、まあ、レズビアンのカップルがアニメーションに登場するってこと自体が日本のアニメ業界で考えられるかというと、ちょっとまだ難しいのではないかと思えば、こういう議論ができるってことだけでも、まあね、アメリカが進んでるとかそういう話ではないけれども、でもちょっと羨ましい気が私はしますね。さて、新聞ではこんな見出しに釘付けです。キレやすい30代、街での暴行事件で30歳代以上がそれ以外の年代と比べ突出していることが多いということが、まあ、今週の記事で明らかになりました。印象では、日本では40代から50代の親父がキレやすいっていうことがね、確か去年まではそうだったはずなんですけども、30代ですって、やっぱストレスがね強い世代なんですかね。私もまあ30代ど真ん中のものとしては切れやすいかな のかなどうなのかな。でも最近ね、東京のポスターには、地下鉄だけかもしれませんけれども、私たちは暴力はみんな嫌っていう風に、いろんな世代の女の人や男の人がね、嫌です、暴力は嫌いっていう風に手をこっちに向けてる CM があるんですよ。それをやられた時に、みんな嫌なんだよ、あんたなんかみんな嫌なんだよっていうような、まあ、暴力振るう人なんてみんな嫌なんだよっていうような、まあ、目線がこっちに来るような、そういうポスターなんですよ。あれってどのぐらい効果があるのかなっていうふうにちょっと思いました。なんでかって、痴漢とかさ、化粧してる人とかさ、例えば電車の中でご飯食べてる人とか、他の人に迷惑だからやめましょうみたいな感じでポスターされることじゃなく、それもどうなのっていう感じはするんですけども、暴力に関してみんな嫌なんだよ、あんたのことは嫌いなんだよっていうようなメッセージで投げつけるっていうような感じが、もし当事者っていうかね、暴力振るう人だったら、私すごく効き目があるような気がしたんですよね。なんだろう、それは正しくないからやめましょうっていうよりも、そんなあんたなんか大嫌いだっていうような、すごく感情的なメッセージだったんですよ。で、それって感情的な人に聞きやすいのかななんてことを思ったりしましたけども、ポスター見た方どんな風にご覧になったか聞きたいななんて思いました。それでもさ、暴力は嫌ですとか、痴漢はやめましょうっていう、ああいうポスターがどのぐらい効き目があるのかってことは謎ですけれどもね。ということで、まあ、年の瀬も迫ってきて、なんか悲しいニュースも続きましたね。岸田京子さんが亡くなったのも、今週でしたけど、私がね、韓国語習ってるじゃないですか。で、韓国語のジジっていうのはもうナルピスクラブのコラムでも書きましたけども、まあ、ちょっとホームレス風寸前っていうところで、まあ、仕事が 韓国語を教えてることなんですけども、生徒私しかいないらしくて、最近、まあ、お金がない、だからやることはテレビを見てることだけ。すごいテレビに詳しくなってきていて、まあ、行くとね、なんかテレビの話結構多いんですよ。でそのジジがでもね、この間韓国語を勉強しに行った時に寂しそうに言ってました。岸田京子さんが死んだんですよ。しかも死んでたんですよ。報道は28日になされたけど17日に死んでたんですよ。そう、ジジイの世代から、まあ、同世代なんですってね、70代のジジイなんですので、まあ、同世代の人が死んでいくっていうのはすごく寂しいことで、私自身も岸田京子さんといえばすごくクイアな、映画とかに、まあ、すごくなんて言うんでしょう、協力的だった方という印象がありますので、とてもとても残念でご冥福をお祈りしますという気持ちです。ということで、今週もね、いろんなニュースがありました。ババアが読むとこうなるニュースでした。
生まれてきた私は
ここで一通メールを紹介します。あ、その前にですね、先週、女性リーダーについていろいろね、あの問い、あの、まあ、皆さんに聞いたところ、何通かメールが来ました。でやっぱすごく面白いので、あの会社での女上司との関係、女部下との関係について、あの引き続き皆さんのメールをね募集しておりますので、ぜひぜひお願いします。メールはlove@lifeisclub.com かメールを送るをクリックださしてください。さて今週いただいたメールはこちら。友達とこの番組を聞いてメールを打っています。今その友達と話していたのですが、いやらしいものとエロいものの違いって何でしょう。突然ですいません、北原さんだったら何て答えますか。宮城県のタコちゃんからのメールでした。どうもありがとうございました。いやらしいものとエロいもの、区別ないんじゃないですかね。どうなんですか。あのいやらしい、いやらしい、あんていやらしい、あもうそれエロいとか、別に普通にどっちの意味でも使ってるような気がしますけども、それよりも今私があのそれよりもっていうか、まあ、失礼ですね、あのちょっと驚いているのが、先週ライピースクラブのボートでバイブを使ったこと実はないという人がね、なんと140人もいたんですよ。そのラブピースクラブのホームページを見て、なぜあんたたちバイブ使わないのですか。私は聞きたいよ。あのね、生活の必需品になってるって人も130人ぐらいいたのかな。そのうち私がまあ1人入ってますけども、時々使う、使ったけれども必要ないって人はまあ少なかったけどね。使ったことがない人140人、一体どういうことなのと、みんなどうやってオナニーしているのですか。私は聞きたいです。だってね、私が一番初めにオナニーした時って、あのバイブ使った時に感動しましたよ。だって手よりも手を使っていた時の私は何だったのかと思うほどの、あれはね、何、コロンブスがアメリカ大陸を発見した時のような、そのようなぐらいの衝撃が私にはあったのではないかと思います。で、私の今のねパートナーのもっこちゃんもですね、あの、まあ、あの初めてローターを私と出会って使った時に、あのラブピースクラブ万歳と、あの思わず叫んだそうですよ。そのぐらいに、あのオナニーする時の指の動きではもう物足りないとか、指の動きではかないきれないような繊細な動き、そして、まあ、普通にマッサージするじゃないですか。その時の延長として、まあ、マンコにもね、リラックスタイムをという気持ちで、オナニーをして、バイブを使ってオナニーをしていただければ、そのバイブの凄さというか良さがわかるのではないかと思いますけど、まあ、こんなに力説してるのはですね、なぜかというと、あのバイブね、バイブっていうといやらしい、エロいって思う人が多いんですよ。で、この番組でも何度か言ってますけども、バイブがいやらしいものではないんです。バイブを使って、ほらこれどうなんだ、いいだろう、こっちの方がいいのか、俺のよりどんどん良くなっちゃうんじゃないかっていうのを、まあ、あのいやらしい男っていうね、いいかもしれないけど、バイブ自体はただのバイブですからね。まあ私にとってはバイブ様ですからね。でもそういうものと、あの、いやらしさとかエロさってのは、また別の話、どう使うかによっていやらしさが出てくるかもしれないし、エロさが出てくるかもしれない。でもバイブ自体は、本当に女の体を考えた素晴らしい20世紀の発明品だと私は思ってます。実際には19世紀らしいですけどね。ということで、タコちゃん、全然答えになってません。いやらしいものとエロいもの、バイブはいやらしくもエロくもない、バイブはバイブですということを言いたい北原みのりでした。皆さんもメールください。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニコラム、オーマイポッ。バイブはおしゃべりである。バイブには言いたいことがたくさんあるのである。オーマイボートはそんなバイブの気持ちを考えた、バイブによるバイブのためのバイブだ。オーマイボートをあなたのお持ちの MP3 や CD プレイヤー、 iPod にお付けください。そうすると音楽に合わせてバイブが歌います。音楽のリズムに合わせて、ほら、清子のロールだったらこんな感じ、清子ブブ、この夜ブブ、そんな感じで、あなたのクリスマスの夜は愛にあふれたセレブレーションのバイブレーションを味わえるはずですよ。オーマイバター、 iPod から Mac から訴えられないかちょっと心配。でも Oh my bot はバイブによる、バイブが歌いたい、バイブと女とミュージックを結びつける素晴らしいバイブなの。ぜひ今年の最後のバイブいかが。 Oh my bot。 マンコ町がマンコのためにお送りする番組バーボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日ね、会社に行ったら私の机の上にこんな本が一冊置いてありました。本当に会社にお金がたまらない本当の理由。これね、まあ、うちの妹と初めライピースクラブを始めたわけですよ、兄弟仲良く。で、妹は、まあ、子供が生まれてしばらくちょっとお休みをするということで、経理的なことを関わってライピースクラブやってもらってるんだけども、まあ、なかなか10年経ってもなかなか金がたまらない会社ってのはどうなのっていう怒りのつもり、怒りなのかね、私への、まあ、苦言のつもりで本を置いてったらしいんですけども、そう、なかなかお金がたまらない、なぜと私も思います、思いますけども、その本パラパラ読むとね、やっぱ会社経営っていうのはゲームだと、理想を語っても仕方がない、現実的なことを考えてもっときちんと経営しなさいみたいなことを書いてあるわけですよ。まあ、世の経営者はこういう本を読んでね、一生懸命勉強して経営してるのかもしれないんですけども、やっぱね、どっかで私ね、やっぱ才能がね、経営者としてないんだなと思うのは、お金のために働くってとこで、すごくね、罪悪感とかでも何でもないんですよ。お金いっぱいあった方がいいし、動きやすくなるし、でも難しいなっていうところがね、あるんだよね。お金がたまんなくても続いてられるとか、お金がいっぱい稼がなくてもね、男みたいにさ、チンコみたいに上場するのが夢ですとかっていうような感じだと、全然自分は心動かないの。で、ずいぶん前ですけども、何かニュース番組見てた時に、今の若者たち、まあ、20代の子たちが主にチンコが多かったけども、これから起業しますっていうような子たちを、まあ、レポートしてる番組だったんですよ。そこでさ、割と若い20代の子たちがもうためらいもなくお金持ちになりたいです、それが夢ですって言ってるのを見て、まあ、びっくりしましたね。で、自分の中でも考えたけど、お金持ちになりたいかって言うと、そう、それを言うのが恥ずかしいと思ってるのか、それとも本当にそう思ってないのかっていうのが自分の中でも微妙なんだけれども、お金を理由にビジネスするっていうことに対してどっか抵抗があるのはね、確かなんですよ。なもんだから金がたまんないのかなと思うわけで、皆さんバイブ買ってくださいと、まあそういうことなんですけどね。でも皆さんは何のために仕事してます？まあ、生活のため、それは大きいでしょう。でもその夢のためとか、ね、自己実現のためっていうのはちょっと80年代的な感じもするけども、それじゃ何のために働くのかってことをなんか改めてね、考えさせられたような妹からのクリスマスプレゼントでございました。ということで、マンコ町がマンコのためにお送りする番組バーボシ、年末もやります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
バーバスジョーニー・ジョースピッキンス。